はい、こんにちは。このポッドキャストはゲームクリエイターである和健がゲストの方とゲームデザインの話をしてゲームデザインについて学んでいくというポッドキャストです。今回のゲストはですね、初ゲストで、宮本さんですね。宮本さんって言っても知れるじゃないあの宮本さんなんですけど、はじめまして、こんにちは。
はじめまして、しげるじゃない宮本です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はじめましてなんで軽く自己紹介してもらってもいいですか？
はい、自分はですね、だいたい8年間ぐらい、ゲーム業界に、おりまして、で新卒の、会社から、プランナーの、業務を行ってまして、で、まあコンシューマーだったり、ソーシャルだったりっていうところ、いろいろ、会社を経て、で現在は、株式会社ポリスケープという、スタートアップの、小さい、出来立ての会社なんですけども、そちらの方で、プランナーとして、インディーゲームの、開発の方に、携わっております。
ちなみにその会社に入ったきっかけとかは何かあるんですか？
あ、そうですね、これが同じ大学ですね、京都にある、とある芸大なんですけども、そちらの方に、大学、そこが出身でして、で、そこに同期で、同期の友人といいますか、ずっと連絡取り合っていた友人がいまして、でその友人が先にその会社に、所属していたんですね。でちょっと自分がいろいろその仕事のことだったりとか、この先どうしようかなみたいな感じで、悩んでいたところに、その友人の方から誘って、くれてっていうところで、でなんかうち来てみたいみたいな感じで誘ってくれて、はいはい、でじゃあちょっとインディーゲームとかも興味あるし、行ってみようかなってので、入ったというような感じですね。
はいはい、ちなみにどこにある会社なんですか？
あ、会社自体は三田の方に、はい、ありまして。
東京なんですね。
あ、そうですね、東京ですね、東京の、東京タワーの結構近くの方で、はい、行っております。
あ、はい、ちょっと話がそれてしまったんですけれども、はいはい、でそもそもの出会いから言うと、はい、僕がプラナロ会っていうプランナーになろうという、何でしょう、コミュニティというか集まりみたいなところで、ちょっとした講演をして、その時に、宮本さんが質問とかしてくださったりとかして、ちょっと話をしたりとかして、じゃあ、ぜひ出てくれないかっていう話になったという感じですね。なので、もし、また話がそれるんですけど、もしそのプランナーになりたい学生さんがいたら、そのプラナロ会入るのいいかもしれないっていう、はい、ところですかね。
そうですね、結構あれだけ、主目的としてはプランナーを目指す学生さんのコミュニティではあるんですけど、それをサポートする現役のプランナーの方だったりとか、ディレクターもやられてる方とかも多くいらっしゃって、コミュニティ、現役のコミュニティとしてもすごく大きな、ものだと思っておりますので、
はい、
その中で、こうして和健さんとも、ちょっと、お知り合いが交流させていただいてるっていうのは、とても、ありがたい、嬉しいですし、で、やっぱ自分自身がすごく子どもの頃からもう熱狂的とも言えるぐらいの任天堂ファンで、あってっていうところで、で、そこでプラナロ界で元任天堂の、方が講演するぞっていうのを聞きつけて、もうシュバババと感じて、ちょっとシュバってきたんですけども、そこで、本当にいろんなお話聞けてっていうところで、とても参考になりましたっていうところ
で、ああ、よかったです、ありがとうございます。僕としてもそのプラナロ会入ったのは、ここのポッドキャストで話してくれる人誰かいるんじゃないかというのが結構目的の 3分の1ぐらいだったりはしてたので、はいはい、いや、うん、もう大変ありがたかったです、出ていただけて、うんうんうん、はい、
はい、こちらこそありがとうございます、
はい、でなんですけど、まあ、そんな任天堂好きな宮本さん、
はい
はい
はいはい、
なんですが、まあ任天堂のゲームの話をするのがいいんじゃないかっていう話になって、
はい、
で、まあ、ピクミン4がね最近出たっていうのもあって、うん、
はい、
ピクミンの話どうかっていうことなので、
うんうん、
はい、で、じゃあピクミンの話をしようっていうですね。で、
はい、
あらかじめ言っておくと、僕ピクミン3のチームメンバーでしたし、ピクミン1、はいはい、と2のゲームキューブから Wii に移植する作業とかもやってたりしたんで、
うん、ああ、はいはいはい、はい、
まあ、割とピクミンは、うん、やってたというか、マスコットとしてやってたので、ピクミン4の開発メンバーも知ってる人がいっぱいいるので、まあなんか喋りづらいところもあるかもしれない
はい
ですが、
はいはい、
まあ、できるだけ、はい、まあ、はい、いろいろちょっと深掘りできたらなと思っています、うんうんうん、はい、
はい、
でじゃあ宮本さんからちょっとピクミンどんなゲームだったかみたいな、
はい、
喋りたいことをぜひ。
あ、そうですね、うん、まあ、あのピクミン4が、今年ですね、うん、7月だったかなっていう、うん、発売されたんですけども、
うん、
まあ、自分自身あのピクミン1の頃から、うん、まあ、ゲームキューブの頃から、うん、あのリアルタイムで、プレイしておりまして、うん、で、うん、1と2で、で、Wii U の3ですね、うん、もプレイして、うん、で、まあ、今回はもう10年ぶりというところで、うん、ピクミン4がもう本当に自分も待ち望んで、まあ、プレイしたっていう感じなんですけども、
うんうんうん、
まあざっくり感想としてはもう本当に楽しくて面白くて、
うん、
はい、
うんうん、
もうなんかこういうピクミン待ってたぜみたいなっていう、
そうなんですね、
そうですねっていうところで本当に夢中になって、うん、あの楽しむことが、うん、できてという、うん、ところですね。で、うん、まあ、そのこういうピクミンっていうところがじゃあ何なのかっていう話なんですけど、はい、ここはあの結構その任天堂さんの公式のインタビューで、うんうん、あの開発者に聞きましたっていうインタビューでもあったんですけど、うんうん、
はい、
やっぱそのピクミン1路線とピクミン2路線みたいなっていうところが2つの路線があってみたいな、で、宮本茂さんの方は、うん、あのピクミン1の方をその、
うん、
まあ、深く遊べるっていうふうに表現してて、で2の方を、まあ、長く遊べるっていうふうに、まあ、表現してるんですね。で1はなんかそのまあ、30日間っていう制限時間であったりとか、
うん、
であとマップの数とか、まあ、ボリュームも、まあ、そんな多いわけではないんですけど、
うん、
まあ、その30日っていう制限時間の中で、うん、まあ、どれだけこう突き詰められるかみたいなっていうような、
うん、
まあ、まさになんかちょっとあの深いあの遊びができるっていうところと、うん、で2作目の方はそういう制限時間、まあ、1日のあの日没までの時間とかはあったりするんですけど、
うん、
まあ、日数のタイムリミットみたいなのはなくて、
うん、
でその代わりになんかその、 あのダンジョンですね、地下の洞窟の概念があって、でそこですごく物量があって、
うん、
でその、まあ、シンプルに物量で楽しめるみたいなっていうのが路線だったんですけども、
うんうん、
まあ、今作はそのあのインタビューによるとインタビューではその両方のいいとこ取りをしたっていうところで、うん、まあ、まさにそうだなと思っているんですけども、
うんうん、
まあ、その3の方が結構1の路線にかなり近くて、まあ、その 深く遊べるっていうところ、
うん、
でなんだけどそのどうしてもちょっとあのボリュームみたいなところだったりとかっていうところで、まあ、もうちょっと遊びたいなみたいな風にすごく感想としては思っていたんですね、
うんうんうん、
でなので、まあ、そう思っていたところでそのじゃあ次4が出ますっていうので、でそこが結構4がピクミン2のその長く遊べるっていうところの路線をかなり踏襲してるなという あの、うん、印象を遊んでて思い受けまして、
うん、
でそれで、まあ、自分自身もやっぱピクミン2がすごく好きだったので、
うん、
あのもうピクミン2のその路線をこう色濃く踏襲した続編があの、うん、今あの出てくれてすごく嬉しいなと思いながらちょっととても楽しくプレイしましたというような、
うん、
ところですね。はい、
はい、いやそれ実を言うとですね僕は、う
ん、はい、
ピクミン4は、
はい、
なんかこういう形じゃなくあってほしいと思ってたんですね。なんか
ほうほうほうほう、はい、
はい、まあちょっと議論のためもあって逆に、うん、アンチ的な感じでちょっとあえて話してみますけれども、
はいはいはい、
っていうのは僕は、
はい、
ピクミン2の対戦がすごい好きだったんですよ。
ああはいはいはい、うんうん、
で対戦が好きだったのであの、うん、対戦メインのゲームになってくれないかなっていうふうに思ってたんですよ、ね、
はいはいはいはい、
うん、まあさすがにまあそこまで振り切るのはまあ難しいとは思ってたんですけれども、
はいはい、
まあ、けど今回ピクミン4をあの、うん、遊んでみてまあ、うん、クリアはまだしてないんですけど、
あはいはい、
まあけど結構あの最後の多分最後のステージっぽいところまではちゃんと行きましたし 全ピクミン出してるし、
はいはい、
100匹揃えるようになってるから、はいはい、まあ、ほぼほぼラストじゃないかと思うんですけれど、
はいはいはい、
はい、うん、まあそこまでやった感想としては、まあ、ピクミンはこれできっと良かったんだなと思いました、うん、僕の思ってた対戦メインのではなく、はいはいはい、まあ、この形がベストだったんであろうというふうに思いましたね、うん、
はいはい、対戦って3じゃなくて2の方の対戦、
あえそうですね、うんうん、2から、まあ、2、はい、3、4と対戦があるわけなんですけれども、
はいはいはい、
まあ今回4やって4の対戦やって、うん、3の対戦もちょっと振り返ってやって2の対戦が今、はい、2が手元でやれる環境がないので振り返れないんですけど、
はい、はいはいはい、
あのやっぱり2が個人的には一番かなと思ってますね。
なるほどなるほど、
うん、
なんかちょっと2であんまり対戦を、うん、はいはい、してなかったのでこう
ですよ、ね、
パッとは出なくてっていうところ、
ね、これ誰もいないんですよね。2の対戦について語れるっていう人、はいはいはい、今まで会ったことがなくて、
ああ
の、はいはい、まあ、3の対戦好きだったっていう人は会ったことがあって、この間、まあ、ゴジラのゲーム作ってたんですけど、そのチームのメンバーの一人は、はいはい、ピクミン3の、はい、対戦は死ぬほどやったっていう人がいて、
はいはいはい、
やっと対戦について熱く語れる人いたと思ったんですけれど、
はいはい、
うん、いや2のね対戦がすごい好きっていう人には未だに会ったことがない
か、あ、あ、はいはいはい、今ちょっと調べたんですけど、うん、なんか はい、ビー玉を運ぶみたいな、
あ、そうです、ビー玉を運んで、うん、はい、黄色いビー玉を、はい、フィールド上に7個ビー玉があって、うん、
はいはいはい、
その7個のうち4個先に自分の陣地に運び込むか、うんうん、相手の陣地に相手の色のビー玉が1個あるので、
はいはい、
その相手の色のビー玉を自分の陣地まで持ってくるかのどちらかなんですね、
うんうんうん、はいはいはい、
はい、それがすごい好きだったんですよね。
なるほどなるほど、
はい、
そうですね、なんか2はやっぱりそのやり込みのイメージみたいなところで、うん、やっぱそこを1人で遊ぶイメージがすごく強くてっていうので、うん、
はい、
確かにあんまり対戦のイメージはなかったなというような、うん、
ですよね、
感じですね、はいはいはいはい、
まあちょっと、まあ、対戦の話になるとちょっと話が逸れてしまうので対戦の話はまた後にするとして、う
ん
う
ん、あ、はい、
まあとりあえずまあ、今回のピクミン4は、まあ、集大成感がすごいあったなという感じ で、
ね、
うん、なんか、うん、ピクミンってきっと、
はい、
こうあるべきだったんだなっていうのが出来上がってる感じがすごいしましたね。
は
い、
そうですね、本当にもう 1,2,3 を経てのもう4っていうところで、うん、その、まあ、ピクミンのそれぞれの色ごとに特徴が違うっていうところの、うん、まあ、そこの使い分けの遊びだったりとか、うん、であと、まあ、その、まあ、物を運んだり敵を倒したりっていうところっていう、うん、まあ、根本の部分は変わらずですけども、
うん、
まあ、もう本当にその物量であったりとか、その、まあ、マップのシチュエーション であったり、うん、なんか今作はかなりその日常に絡んだステージが多いなっていう、
はいはい
はい、あの庭だったりとか、はい、まあその家の中だったりとかっていうところのなんかインタビューでも語られてましたけど、やっぱその生活感とそのピクミンっていうところの融合みたいなっていうところの表現もやっぱ4でかなり極まっているなって思いますね。
うん、僕はすごい、はい、まあ、僕めっちゃその宮本さんがピクミン話したいって言ってるのに、はい、僕めっちゃ喋って申し訳ないんですけど、はい、
あもう全然むしろあの、うん、聞きたいぐらいですので、はい、ぜひぜひ、はい、
いや すごい細かいゲーム仕様がすごいよくできてるなっていう、う
ん、いろいろ
思うところが結構あったんですよ、
はいはいはいはい、
例えば一つ例を挙げると、
うんうん、
ピクミン今までってピクミン最初から100匹出せてたと思うんですよね、
はいはいはいはい、
それが今作は最初30匹ぐらいだったかな、うん、ぐらいから始まって、うん
うん、はい、
なんかそのガーリップバガーリップだったかな、
チューリップとガーリップ、ガーリック合わせたみたいな名前ですよね、
ガーリップ、
はい、ガーリップですね、
集めると10個ずつあの、
うんうん、
10匹ずつあの出せるピクミンの数が増えていくっていうシーンがあって、
はいはいはい、
これがすごいいいなと思っていて、
うんうんうんうん、
こうすることによって、まあ、ピクミンって100匹までしか出せないんですよね、はい、基本的には出せないっていうのは、
はいはい、
CPU スペック的に100匹以上出すときついっていうのが結構あるし、
はい、
まあ
100、はい、
まあ、少なくともゲームキューブの時はそうだと思うし、まあ、今だったらもしかしたら出せるかもしれないんですけど、
うんうん、
まあ、今でもやっぱり100以上をコントロールするのはあのきついと、人が100以上のものをコントロールするっていうのはきついと思うので、まあ、100が上限だけれども、
うんうんうん、
まあ、30とか最初低いことによって、
はいはい、
まあ、いきなり100コントロールするのって結構難しいので、徐々に練習できていくっていうか、あの大きい数をあの、
はい、
マネジメントするっていうことに、あの慣れていく、これってまあ会社とかでもいきなりでかいチーム任されたらきついと思うんですけど、
はいはいはい、
小さいチームを任されてそれをコントロールするのを練習していけるっていう面もありますし、さらにいいのは、ダンジョンの中とか、で、
はい、
あの野良ピクミンを出せるっていうのがいいと思って、
そうですね、うんうんうん、
これマックス100にいきなりできると出資したらもう100でスタートして、はい、ノラピクミン100超えちゃうんで出せないんですよね、
はいはいはい、
あの上限が30とかになってるからこそノラピクミンを出せるっていう風になっているっていうのもありますし、
はいはい、
あとは100匹ピクミン出せちゃうと1匹1匹の価値が低いんですよ、
いや本当にそうですね、うんうんうん、
人数が最初少ないことによって1匹1匹のピクミンの価値が大事になってくるので、
うんうん、
すごい野良ピクミン見つけた時ありがたいってなるし、
はいはい
はい、死んだ時の、なんでしょう、辛さというか悔しさとか、
はいは
い、というのもあのやっぱり30匹だからこそ1匹の1人の仕事が重要ってなってくるので、
はいはいはいはい、
そこを体験できるっていうのがすごいよくできて、うん、なんか一粒で3度ぐらい美味しいゲーム仕様だなっていう、うん、
そうですね、うん、いやもうまさにあれですよね、うん、こう優れたアイディアは複数の問題を解決するっていうところをもう地でいく仕様だなっていうふうに思いますね、う
ん
う
ん、
で
いや誰が考えたんだろう、うんうん、この仕様すごい、
そうですよね、なんかこう、もちろんその徐々にそのマネジメントの数を増やしていくっていう点もありますし、うん、であと、うん、シンプルにあのガーリップですよね、を見つけて運んで出せる数が増えるっていうこと、
う
ん、成長の実感みたいなところですよね、そこが、はい、本当にまあ、コンスタントにそれを体験できるので、
うん、
まあ、そういった点でもすごく
いいですね、
優れた仕様だなと思ってますね、うん、で、うん、その先ほどそのおっしゃってたその野良ピクミンっていうところも、うん、その、うん、ピクミンが出会うタイミングと、あと、うん、オニオンですよね、その、うん、青ピクミンのオニオンとか、 岩ピクミンのオニオンみたいな、その、
はいはいはいはい、
オニオンと出会うタイミングと野良ピクミンが出会うタイミングを分けてるってところが、
あ、そう、あれ絶妙だなと。
そうですよね、
あれ素晴らしい、
はい、で、うん、その氷ピクミンはその洞窟の中で出会ったりするんだけど、
うんうん、
それを増やせるのはまだちょっと後になってからっていうところで、なのでその希少性が生まれるというか、その、
うん、そうなんですよね、
はい、簡単に増やせないから大事にしていこうっていう思いも、うん、出ますし、うん、であとやっぱりそのオニオンを回収できて増やせるようになったっていう、そこのやっぱ嬉しさっていうところも、うん、なんていうか分けて体験できるっていうところがあるので、うんうん、まあ、そういうやっぱそのまあゼルダとかもゼルダの当たり前を見直すっていう風な、うん、キーワードがあったりしたと思うんですけど、うん、そういう意味では今作すごくピクミンの当たり前を見直しつつも、まあ、よりなんかピクミンというそのゲームをよりこう、うん、なんていうかもっともっと楽しめるような仕様変更だったりとか、うん、まあ、フィールドに3色までしか出せないみたいなところで、こう、うん、
あれもすごい、
うん、そうですよね、こう、うん、やっぱマネジメントを絞ってみたいなっていうところだったりとか、うん、まあ、そういう本当にそのベースは変わってないけど、うん、遊ばせ方の部分の仕様を思い切って変えて、うん、でそこが見事にハマってるなと、うん、感じたので、そういう意味でもやっぱ4ってすごく、まあ、よくできてるなというふうに思いましたね、
うん、そうですよね、うんうん、いや僕3のチームにいたから、なんか、
はい、
まあ、プロ、はい、一プログラマーではありますけどいたから、
はいはい、
そのゲーム仕様に口出すチャンスはあったはずなので、うんうん、だからそういうのを言うべきだったんだなと、うん、けどそういうアイデアは思いつけなかったので、うん、
はいはい、まあ、
反省ですね。
あ、いやいや、そんなそんな、まあ、でも、うん、3もそのやっぱ3人でその役割分担してだったりとか、うん、まあ、あとそのゲームパッドを使った遊びですよね、やっぱり3の醍醐味
は。
ここへ行くみたいなのをこう、
うん、
パッドポチッと押してそっちに向かわせてみたいなっていうので、うん、こうリアル進行でこう3人で役割分担しながらこう、うん、どんどん進んでいくみたいなところっていう部分は、うん、すごく楽しかったなという、
確かに頑張ったところですよね、
う
ん、あそこはなんか、
うんうんうん、そうですね、
やっぱり Wii U ってそのゲームパッドをどうやって使おうかみたいな、どうやって遊びにしようかっていうところが、
そう、はい、そうですね、まあ、うん、最大の魅力であり最大のこう、うん、なんという、うん、まあ、うん、制限といったらなんだけど、
うん、や
っぱ使わせざるを得ないという、
うん、使わざるを得なかった、
使わざるを得ない、
使わない、なんとかそれを使った遊びを考えてくれっていう感じだったんで、
はいはい、うん、そうですよね、いや、うん、なんかそこは Wii U の頃は、まあ、
うん、
ちょうど自分が まだ学生の頃で、
うんうん、
で業界入ってから 1,2 年でスイッチ出たみたいなタイミングだったんですけど、うんうん、
はい、
まあ、やっぱその一ユーザーとして Wii U の、まあ、うん、もちろん任天堂さんのタイトルとか遊んでた、うん、まあ、ここはやっぱちょっとユーザーとしては思っ、まあ、これまたなんかピクミンの話の後にはあるんですけど、
うんうん、
結構その Wii 後期と Wii U の頃の任天堂さんのゲームの特徴というか、うん、一個あるなと思ったのが、うん、遊びをこう言い方難しいんですけど、
うん、
ちょっと押し付けすぎてるかもしれないっていう
なるほど、
そういう感じてたんです
、はいはいはい、
で、
うん、
やっぱそれってそうならざるを得なかったのかという、やっぱその、うん、Wii のコントローラーもやっぱり中でしたし、う
ん、はい、
あと、まあ、Wii U はもうパッドを使ってのゲームって、うん、やっぱその、うん、ハードの特徴を生かさなきゃいけないな
ってい う
の
が、うん、
まあ、やはり強くあってたのかなと思いまして、 そうですね、でそこの大喜利がなかなかこう難しいっていう、はい、でなった時にで、
うん、
そのそれぞれのタイトルで、うん、まあ、コントローラーをこう使わせようとかゲームパッドをこう使わせようみたいなっていう、うん、その、まあ、一種の回答は、うん、ゲームの中に盛り込まれていたと思うんですけど、うんうんうん、だからそれの遊ばせ方で こうちょっとゲームの幅を狭めていたかもなみたいなのはちょっとプレイヤーとしても思っていたという感じですね、うんうん、
まああるかもしれないですね、
うんうんうん、
まあ、まあ、ただなんでしょう、はい、プラスに捉えると、うん、なんかそういう圧力というか、うん、そういう使わなきゃダメみたいな圧力があることによって、はい、なんか新しいものも生まれたりするので、
もう間違いないですね、うん、はい、
まあ、
うん、
まあ光と闇がそこにあるのかな
そうですね、はい、うん、なのでその、はい、なんか そういうのを経てのなんか Wii U、うん、あじゃなくてあのスイッチからのこうさまざまな遊びができるみたいなっていうところにつながってくると思うので、うん、まあ、自分としてはなんかあのそういう過程を経てるのっていうところで、うん、まあその次にどんどんつながっていったらみたいなっていう、うん、でそれを自分がすごく感じているのがあの、まあ、ゼルダの伝説シリーズで、
うん、
で、
うん、
あのスカイウォードソードですね、
はい、
であれがもう本当に Wii のコントローラーをフルに活かして遊ばせるというような形で、でまあもちろんあれはあれですごく楽しくてっていうところだったんですけど、まあなんかこう結構ゲームの全体感としてなんかその遊ばせに特化しすぎてちょっとなんか内容的にこじんまりしてるんじゃないかなみたいなのは自分がちょっと思ったりしてたんですね、
うんうん、
そのマップもちょっと少なめだったりしますしっていうので、
うんうん、
そこでちょっと物足りなさ感じてたんですけど、まあそれを経てのもう次回作のブレス・オブ・ザ・ワイルドでもう一気に遊びが爆発したっていうような感じなので、今のスイッチのゲームとか、まあ、特に任天堂さんのゲームって本当にそのなんか遊びの教養期を経てからの今こう、
うん、
一種のチャージ解放みたいなっていう、
はいはい、
今爆発を期を迎えてるからすごく素晴らしいタイトルが、うん、多く揃ってるんじゃないかなみたいなのはちょっと自分は思ってたりするっていう感じです、
ね、はい、まあ、それで言うと次チャージ期をこうチャージする期間を得ないとダメだから、はい、次のハードはすごいチャレンジャブルなものがもしかしたら出るのかもしれないです、
ね、そうですね、うん、いやもうポストスイッチはまあ本当どうなるんだろうって、やっぱ、うん、スイッチがそのハードとしてもうかなり、
うん、
もう円熟というか、うん、その、うん、まあ普及率とかも込みで、まあ、あとその携帯モードとテレビモードっていうところの、
うん、
あのハイブリッド性とかもあって、うん、まあ割ともう結構完成形に近いハードだなという、まあ、あとはやっぱりその性能の部分では、うん、その処理の部分とかっていうのはもちろんあるんですけど、うん、だからハードとしてのあり方としてはもう結構完成に近いと思うので、
うん、
でやっぱそうですね、次どうなるかですよね。
いや、
う
ん、もっとこけるハード作ってほしい個人的にはは
い、はい、もう、うん、Wii U どころかもう、うん、バーチャルボーイぐらい尖った、
うん、ハードを、そうそうそう、めっちゃ、うん、尖ったの作って、
はいはい、
うん、また次で、
はい、
まあ、一時停滞期を迎え、その後またなんか復活みたいな
はいはい、はい、
してほしいですね個人的には、
はいはい、うん、もうすごい超ロングスパンドこう、うん、計画みたいな感じになりますけど、うんうんうんうん、でも確かにそうですね、うん、スイッチの次どうなるんだろうっていうのはすごく個人的にも気になるところではありますね、うん
はいはい、ちょっと話戻してもいいですか。
はい、
はい、あでピクミンの話に戻すんですけど、
はいはい、
なんかピクミン4の仕様でなんかこの仕様良かったなとかいうのがあったらぜひ教えてほしいんですけれども、
はいはい、はいはいはい、うん、それで言うと自分は、うん、プランナーの中でも結構そのレベルデザインですね、
うん、
マップを作る方のレベルデザインですね、
はい、なるほど、
まあ、ちょっとレベルデザインの話になるとまたちょっと、
うん、
また脱線してしまうってい
うのがあるん
ですけど、
はい、
で、なのでちょっとレベルザー観点で、うん、ピクミン4の良さっていうところを見たときに、うん、マップの形ですね、
うん、
マップの形がどのマップもちょっと円形をしてるっていうところが結構注目すべきポイントだなと思いまして、
で、はいはい、
やっぱ円形だとそのプレイヤーがどの方向に行くかっていう ところがかなりばらつきが生まれやすいかなと思うんですね。うんうん、
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、円形と言いつつ、もちろんその障害物だったりとかっていうので、うん、道筋みたいなのはしっかり作られてはいるんですけど、
うん
まあ、なんか、ざっくりこっち行こうとか、まあ、北の方行こうとか、南の方行こうみたいなっていうところの、まあ、そういう順序にすごくばらつきが生まれやすくなっていて、でそういったところでなんかそのプレイヤーがその自分で順序立てて、マップを攻略していくっていうところの、その実感にすごくつながりやすい設計になっているなと思ってますね。で、まあ、そのどうしても比較対象として3上げがちで申し訳ないんですけど、
うんうん、
3のマップって結構道重視なマップだったなっていうふうに思ってて、はいはいはい、で、うん、エリアチェンジが結構多かったんですよね、うん、3とかって、うんうんねうん、なので基本的にそのエリアとエリアをつなぐ道があってみたいなっていうところで、うんうん、で、うん、もちろん順序立てたりもできたりするんですけど、やっぱこう、うん、なんか道に沿って進んでいくみたいな印象がちょっと強かったかなみたいなっていう、4の方はなんか道というよりは本当に円形のフィールドで、うん、で、あっちに行ったりこっちに行ったりすることができてみたいなっていうような風にできてるっていう、うん、で
なるほど、
ただこれがなんかそのこう分解すると4のマップも道ではあるんですよね、うん、その
へーなるほど、
やっぱレベルデザインの、うん、やっぱレベルデザインとは何かみたいなところで、うん、もちろん当然いろいろな答えは一つでないです、うん、ないと思うんですけど、
うん、
やっぱ結局はなんか道作りだと思っているっていうのがありまして、であそこに行きたいからどう行かせるかとか、でその、うん、行くまでの道中でどう遊ばせるかっていうところの、うんまあ、そのバリエーションだったりとかっていう、うんまあ、どう面白い美しく見せるかだったり楽しく遊ばせるかみたいなところ、うんうん、っていうのがやっぱレベルデザインの一つかなと思っているんですけど、で、うん、その4も円形ではあるんですけど、うんまあ、やっぱその目的地が あそこ行ってみたいっていうのがあって、でそこまでの道があるっていうところで、
うん
まあ、やっぱなんか自由度は高いけど道は道としてちゃんとあるんですよね、
うんう
ん、なんかそこをこうなんていうかもう見た目としての道として描くかそうでないかの違いなのかな、うん、みたいなところは、
はいはい
はい、まあなんか広々としてるからなのかみたいな、まあ、ちょっとそこら辺は言語化難しいんですけど、
うんうんう
ん、なんかでもなんかこうなんていうか視覚的にこう道ですよっていう風に見せないことで、
うんうん、
なんか自由度が高いねって思わせてるっていう感じですかね。なんかやってることは実はあんまり変わらないかもしれないけど、はいはい、遊んでいてなんかあここれって広なんか自分で攻略順序立てられて自由度高いなって思わせるみたいなっていう、そういう感じのなんか工夫というか、うん、が4のマップにはされているなっていうのはうん、ちょっとやっていて思いましたという感じですね。
その、
うん、
気になったのは、
はい、
その円形になっていて自由度が高いような感じ、その上からも攻めれるし下からも行けるしみたいな感じになっていると、
はいはい、
下に行ってみたもののここ青ピクミンがいないといけへんやん、うん、みたいなのとか落ちがちだと思うんですよね、
はいはいはい、
まあ、ちゃんとした順序だったら先に上行って上で青ピクミンを手に入れてから下行かないとスムーズにいけないみたいなことが落ちがちじゃないかなと思うんですよ、ね、だからそこをどうしてたのかなって、そこが自分的にはなんか今回そういうのでハマった記憶があんまりないんですよね、うん、あ、
はい
はいはいはい、こっち先に来るんだったわみたいなのがなんか普通にストレスなく遊べてたんで、
はいはいはい、
なんかどうやってそういう設計になってたのかなっていうの、
うんうん
うん、
そうですね、そこで生きてくるのがやっぱりその、うん、道感がないところだと思うんですよね、うん、で、
はいはい、
例えばそのこの道を通ってで、うん、通った先が青ピクミンがいないと、うん、宝回収できないところでしたになると、
うんうん、
ああ、なんか無駄足になっちゃったな、うん、みたいな感じでちょっとがっかりしちゃうっ って感じ、うん、で、うん、その来た道を引き返すっていう時間が生まれてしまうっていう、うん、これやっぱその、うん、あのユーザーとしてはちょっとやっぱ体験としては損な時間ですよね、うんはいはい、ですけど、うん、今回はその道感みたいなのがなくて、うん、結構いろんなエリアがそのシームレスにつながってるというか、なんかこう、はい、あんま境界なくつながってるっていうおかげで、なんかその青ピクミンがいないと攻略できないゾーンに直面しても、はいはいはい、すぐどっか行けるみたいな、
あ
の、はい、あ、ここはなんか青ピクミン行けないと無理だなって思ったら、じゃあちょっとここ通り過ぎてもう向こう行っちゃおうみたいな感じで、うんうんうん、っていうような、なんかそのここ今行けないから、じゃあここほっとこうっていうのがすごくしやすい作りになってるのかなって、うん、あの、はい、思いますね。っていう意味でもそういうなんか円形ベースでこう、うん、きっちりかっちり区切られてるわけではなく、こう自由にあちこち、うん、移動が動き回れるっていうマップが、まあ、そのおっしゃったようなその何々がない と、うん、ここは、ま、あ遊べないで、ここに来た、うん、ここに来るまでの時間もあの無駄足になってしまうっていうような、うん、ちょっとがっかり体験が、うん、あの減っている要因の一つとしてはそういう部分があるかなというふうに思いますね、うん、
今、うん、僕その話を聞きながら話をしながら、
はい、
2つなんか、うん、なんか思いついたことがあるんですけど、
はいはいはい、
まず一つは、
はい、
あの今回からおすすめピクミンっていう
のが、はいはいはいはいはい、
ついていて、
はいはい、
で3種類しか、まあ、選べないので3種類パッて出してくれるわけですけど、
はいはい、
その3種類さえいれば、うん、そのマップはなんとかなるようにきっとできてるから、
う
ん、
そうですね、
ストレスが、
はい、
少
なか
ったんだなという、
はいはいはい、あのもちろんやっぱ、
うん、
使用面でのアプローチもあの多分にあると思っていて、
うん
で
うん、
あの今まさにおっしゃる通りの、うん、なんかあの1マップにつきのやらせることを絞って、うん、でそれをおすすめピクミンとして出してるっていう作りにしてるっていうのは間違いなくあると思います
ね。そうですね、
うんうん
まあ、あと拠点が今回移動できるようになったので、ここまで行ってきて戻らないとみたいなのも、戻る場所も、
うん
まあ、近いから、
うん、
あのそんなにストレスが大きくないっていうのも
はいはい、はい、
あるのかなっていう。
そうですね、
うん
はい
うん、
ここもあるし、
うん、
であとやっぱもう一個かなり思い切った仕様だなと思うのが、その、
はい、
黄色ピクミンと青ピクミン限定だと思うんですけど、あの、
うん、
オニオンですよね。オニオンがある場所が結構なんか違うマップにもあったりするっていうか、
その、はい、ああはいはいはい
はい、はい、なので
確かに
青オニオンこのマップにもあるし、あっちのマップにもあるみたいな感じで、はいはい、で それはなんかもうどっちから出会ってもいいし、うん、で後から出会った方はあのシンプルになんか養分となるみたいなっていう、
うん、
これもかなり思い切った仕様だなと。
確かに思い切ってやって正解な感じ
ですね、う
ん、
そうですね、
そんなに全然嫌じゃなかったんで、
はいはいはい、そうですね、
うん、
なんかそれによってやっぱその自分はこっちのマップを先にやりたいっていう人も、
うん
まあ、先にあっちのマップやろうっていう人でも、うん、なんかこう割と同じタイミング同じぐらいのタイミングでその青ピクミンに出会えるみたいなっていう、うんまあ、そのなんかピクミンを出会うための選択肢がかなり寛容になってるっていうところ、
うん、
そこもすごく思い切ってるなと思いますし、
そうですね、
なんかそれによってなんかよりこういう順番がじゃないと効率悪いとかっていう印象を受けさせないような作りになっていて、
うんうん
そこも本当に素晴らしいなと思いましたね、うん、
自由度高くプレイできるように
そうですね、
それによって、
うんうんうんうん、
はい、ありがとうございます、うんうん、他になんかこの仕様、
はい、そうですね、うん、まあそのこれは4だけの話ではないんですけど、
はい、
やっぱそのピクミンのその1日区切りのシステムですよね、
うん、
その、
うんうん、
ゲームが始まってで日没があって、うん、で日没前に回収して、うん、で、終わるっていう、
うん、
このワンターンですけども、うん、でそのこのなんかワンターン区切りのゲームってやっぱかなりなんていうか、ま、魔力を持っているというかこう、
うん、
のめり込 ついついのめり込んでしまう、うん、ちょっと恐ろしい魅力があるなというふうに思ってて、うん、でやっぱなんかもうじゃ あ結構もう2時間ぐらい遊んだなってなって、じゃ うん、あと1日やろうかみたいなふうに、ゲーム、はいはい、ピクミンの中のあと1日、
うん、
でじゃあ次の あと1日ラストにしようみたいな感じ で、うん、でまたまんまと始めてしまうと、
うん、
そこでこう特に4はその洞窟があったりとか、うん、であと、まあ、やっぱ新しい出会い、新しいピクミンと出会ったりとか、その、
うん、
なんていうか、その、まあ、それこそなんかこう、ピクミンの数増やせ、出せる数が増やせたりみたいなっていう、うん、まあ、いろんな発見があったりとかして、
うん、
でそれでどんどん、あと1日の中のボリュームがすごく、どんどんどんどん膨らんでいって、で、うん、それを済ませた後に、でなんかまた1日終えた後、うん、じゃあもう1日やるかみたいな感じのっていうなんか、うん、無限ループがすごく、
うん、
自分はすごく発生してしまうなというふうに思って、うん、
はいはいはい、
でやっぱその1日のやっぱ濃さがすごく、うんうん、やっぱダンジョンっていうその2からの、あの2のシステムを、うん、まあ、今回4も、うん、取り入れたっていうところで、
うん、
まあ、そこのやっぱり、ね、1日でできることっていうところのボリューム感もぐっと増してっていうところで、
うん、
なんかそこでやっぱこうなんていうかこうついつい面白くて、でもうあと1日、うん、あと1日っていう風にやっていったらもうゲームが止められなくなるっていう、
うん、
そこになんかこうピクミン4のこの熱中してしまうこう、うん、なんていうかこう仕組みみたいなところが あるなというふうに思いますね。で、はいはい、ちょっと自分の話で申し訳ないんですけど、はいはい、前職の方で
うん、
ハーベステラっていうゲームですね、うん、スイッチとスチームで発売された、ゲームがありまして、
はいはい、
でそこに、まあ、携わって、いたんですけど、うん、まあ、このゲームも1日区切りといいますか、その朝起きてから、うん、その深夜に主人公は寝てしまうので、うん、寝る前にこう冒険を終えて家に帰るっていうところ、うん、まあ、うん、ここは本当に何ていうかそうですね、ピクミンシリーズのような感じ その日没システムに近いものが入っているんですけど、うんうん、やっぱここもプレイヤーとして遊んだ時にやっぱり1日終えて次の日始まってっていうところでなんか、
うん、
あ、じゃあもう1日プレイしちゃおうみたいな風に なんか、うん、なるんですよね。だからこう、うん、時間区切られてっていうのはなんか、うん、ゲームとしてはなんか区切りがあるのでやめやすくなるはずなのに、なんか逆に区切られていることでじゃあもう一日やろうっていう、
はいはいはい、
こう延長が発生してしまうみたいなっていう、
あ、
なんかここはなんか多分同じようなシステムがあるゲームでもやっぱり体験しやすい仕様なのかなみたいな風に、
うん、
ちょっと自分は思ってるっていうところですね。でもうピクミン4をプレイして改めてそこは感じましたね。
あ、なんかちょっとそこは深掘りしがいがありそうな気もするんですけど、
はい、
時間が結構あって、はい、他にもちょっと聞きたいこと、はい、話したいことがあるんで、
はい、
ちょっと他の話に振ってみますと、
あ、はい、
例えば今回ピクミン4でオッチンというのがね、
うんうんうんうん、
増えてますけど、
はいはい、
これどう思いましたかっていうところ聞いてみたい。
あ、そうですね、まあ、新しい要素として、非常になんていうかそのまあ、オッチン自体すごく強いし便利っていうところで、うん、まあ、やっぱその、うん、まあ、特に初心者救済としての機能がすごく、うん、なされてるなと思いますし、うん、でそのオッチンに役割分担させるっていうことで、うん、新しいというかその役割分担の遊びも叶えられてるなっていうところはあると思いますね。で、
うん、
一個ちょっとピクミン4で、うん、ちょっとここだけはちょっと、うん、だけっていうわけではないですけど、ここは惜しかったかなみたいな点は、うん、まあちょっと正直言いがかりの域ではあるんですけど、うん、ピクミンを増やすうまみがちょっと減ってしまってるっていうのがあるかなと思いまして、
はいはい
はい、でそれがそのやっぱオッチンがすごい その数字の力を持ってるっていうか、その、
はいはいはい、
なんかもうオッチン一体でその100匹分運べたりとかっていうところで、
うんうん、
でまあもうやっぱ敵とかもタックルするともうめちゃめちゃ体力減らせたりっていうところもあってっていうので、うん、でなんかそのオッチンがすごく強力な分ピクミンをこう増やして増やすことでこうしようみたいなっていうところがちょっと薄れてしまってるかなっていう、う
ん、いやわかりますその気持ちは、
うんうん、はい、なんでなんかこうどんどんどんどんなんかもう赤ピクミン増やすぞみたいなっていう、うん、なんかこう根本的な面白さみたいなのもやっぱあったかなと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとそこが今作は薄れてしまっているかなみたいなところだし、うんうん、まあ、あんまりなんか開発側もそこをやらせようとしてないのかなみたいなところは、まあ、ある意味割り切ってるというかっていう、はい、
うん、そうだと思いますね、
うん、ですね、うんうん、
まあ、後半になればもう山のようにピクミンいるので、うん、もう増やす必要ないなっていう感じになってくるんですね、はいはいはい、なのでもう敵とか回収しなくてもいいかなとか、はいはい、ペレットとかもうなくてもいいかなっていう感じになってきて、ただやっぱりピクミンって増やす楽しさ
は
あると思うんですよ、
はいはいはい、
こう味わってもらうのはだから段取りバトルとかそういう部分にも任せちゃってっていう感じなのかなっていう、そういう割り切りなのかなと、
そうですね、個人的には思います。なんでなんか割り切りとしてはすごく正解だとは思うんですけど、まああとやっぱなんかピクミンのもう色の数もかなり今作多いので、うん、なんかマックス100の分配になるとやっぱそんな一色をそんなに増やさなくていいっていう風になってくる、うん、っていうのもあると思うので、うん、まあ、なんかそこはまあなんかそうですね、割り切っちゃったっていうのは、まあ、それはそれでいいと思いつつ、うん、まあなんかちょっとその強敵倒したからピクミン50匹増えたみたいな感じの、やったーみたいな感じの数が増えた、嬉しいっていう、
はいはい、
そうですね、そこもなんか体験できたらも個人的にはなんかそこも体験したかったなみたいなのは思わくはないっていう、はい、ところですね。まあ、あと、はい、あ、すいません、
それで言ったらもしかしたらダンジョンは、
はい、
ピクミン持ち込めなくてもいい良かったのかもなって今思いましたね。
ああ、なるほど、はいはいはい、
ダンジョン内でピクミン、
うん、はいはいはい、そうですね、うん、なんか不思議なダンジョンじゃないですけど、こう、
そうそうそう、
はいはい、
ローグライク
チック
な部分も中で遊ぶ、
はいはいはい、そうですね、なんかまあそこをやっぱ段取りの、うん、段取りチャレンジとかですかね、うん、っていうところでかなりやらせてるっていうのはあったかもしれないですけど、
う
ん、
な
んか、
まあ、確かに
そうか、はいはい、うん、なんか両方あってもいいかなとは思いますよね、うんうん、なんかその持ち込み可能ダンジョンと、はい、持ち込み不可ダンジョンみたいな感じ で、
うん、
でやっぱ段取りチャレンジって基本的に1マップでの、
うん、
そうですね、段取りというかやりくりなので、
う
んうん、まあ、それのなんか本当に全5回とかもう何なら全10回みたいなところでなんかどんどんピクミンを増やしていって、うん、段取りとマネジメントしながら攻略していくっていう風な、まあ、ダンジョンがあるとなんかよりこうピクミンの今の数何体でみたいなっていうようなその数字のマネジメントの遊びっていうのをまあ集中させるみたいな感じでできたかもしれないので、確かにでもそれは遊びの一環としてはすごくありだなっていうふうに思いますね、
はい、ちょっと話戻るとオッチンの話で、はい、まあ、オッチンのメリットとして、うん、まあ、うん、まあ、単純に移動が楽になったなっていうのを思うんですよね。まあ、ジャンプもできますしオッチンは、
うん
うんうん、あとはその、まあ、ピクミン100匹とか連れて歩くとなんかどこにピクミンがいるのかちょっと見えづらくなったりとかも、うん、
はい、
するので、はい、まあ、それがキュッとまとまってくれるので、はい、まあ、コントロールしやすいというか遊びやすくなって
たり
する
し、はいはいはい、
まあこれもまあオッチン1匹いることによって複数の問題が解決しているのかなというのは思いましたね、
うんうんうん、そうですね、はい、で、うん、あと1個やっぱオッチンの役割として大きいのがその ガイド役としての役割ですね。その、なんか匂いで 何々を探すという、はい、機能ですね。で、うん、それがなんかその犬というモチーフがやっぱり生きてるなというので、うん、まあ、その匂いを嗅いで、うん、でその匂いが可視化されて、うん、こう、うん、オニオンとか宝の位置まで誘導してくれたりとか、うん、あの、うん、ガイドしてくれたりっていうところがあるっていう、うんうん、でなんか結構自分そのなんていうか違うゲームになっちゃうんですけど、あの、
うん、
FF16 もあの、はいはい、結構発売時期近かったので、
はい、
で、
はい、
プレイしてで、
うん、
FF16 にもあの犬、まあ、トルガルっていう犬が登場するんですけど、
はいはいはい、
でやっぱその一緒に戦ってくれるプラス、
うん、
やっぱそのガイド役もしてるんですよね、うん、その、うん、あの、うん、FF16 の犬の方も、
うん、
はい、
うん、
でそのやっぱ匂いとかを嗅いで、うん、であの道筋こっちですよっていうガイドをしてくれるっていうところ で、
うん、
でなんかその犬がガイドするっていうのがなんか結構今プチブームなんかなみたいな、う
ん、なるほど、
っていうなんかここはなんか、うん、やっぱなんだろうなんかまあ、またレベレザーの話ちょっとあの、うん、あれなんですけど、うん、やっぱなんかそのガイドの見せ方の工夫こだわりっていうところで、うん、やっぱいろんなゲームだったりとかプロジェクトだったりとかで皆さん考えていらっしゃるんだろうなというふうに思ってて、うん、その、ゴースト・オブ・ツシマというゲームで、うん、
はいはい、
あれが目的地の場所を示すために風の描写で、
は
い、
ね、
描いてるんですよね、はい、まあ、あれがすごいおしゃれな、
うん、
はい、おしゃれで、うん、なんかなんかこういうのやりてーみたいなのが多分、うん、ゲーム業界内になんかそのトレンドとして発生したんじゃないかなと思ってて、
うん、確かに確かに、
そのなんかその粋なガイドの仕方っていう一環で、うん、その犬がなんかこう、うん、匂いを嗅いでガイドしてくれるみたいなっていうところが、
うん、
なんかこうそうですね、まあ、うん、まあたまたまだと思うんですけど、なんか、
うん、
そのピクミン4だったり FF16 だったりっていうゲームで、うん、なんかその現れたのかなみたいな風にあって、うん、なんかそのガイドの仕方の工夫みたいなところで、
うん、
まあ、そこでそのオッチンっていう犬のモチーフですごくマッチしていたなっていうのはすごく思いますね、
うん
うん
うん、じゃあ時間もあれなのでもう一つちょっと話したいことがあって、
あ、はい、
今回夜の探索が増えたじゃないですか、
はいはいはい、
それについてはどうですかっていうのをぜひ聞きたかったんですけど、
あ、そうですね、うん、夜基本的にその遊び自体がタワーディフェンスの遊びになって、
うん、
でその光ピクミンですよね、まあ、すごい万能な光ピクミンを、うん、増やしてから、拠点に向かってくる、うん、敵を返り討ちにするみたいな感じの遊び で、うんうん、でまあ、やっぱなんかピクミンのシリーズってこれまで夜イコール危険なのでその出歩けないっていうところの、
うん、
まあ、そのなんか出歩けない夜を体験できるっていう意味ではすごく、うん、夜のところは面白いなというふうに思ったんですけど、
うん、
まあ、
うん、
自分としてはなんかその、うん、まあ、もちろんいいモードだなっていうふうに思うんですけど、
うんうん、
ちょっとやっぱ光ピクミン一色だけっていうところと、うん、あと光ピクミンが強すぎるっていうところですから、
うん、
万能すぎるっていう、はいはい、基本的にどのシチュエーションでも対処できるし、であと、
うん、
なんかチャージ攻撃みたいなのができて、
うん、
でそれをまあたくさん集めて敵にぶつけりゃ基本なんとかなるみたいな感じになっていたので、
うん
うん、まあ、後半とかになるとそのオッチンと役割分担をして、
うん、
2つの拠点を交互に守るみたいなっていうような、
うんうん、
そういうところは出たりしたんですけど、なんかこう、うん難易度と遊ばせ性の幅はちょっと狭かったかなみたいな印象ではありましたね。なので、
うん、
なんか、まあ、であればなんかやっぱそのピクミンっていうその色による違いみたいなところにフォーカスしつつ、うんうん、夜は危険だよっていうところのそのスリル感みたいなところを合わせて、あ、はいはい、まあなんか例えばこう光ピクミンでもこう色数絞って、うん、まあ赤、
うん
青、緑、ああ、ごめんなさい、赤、青、黄の 3種類にしつつ、うん、でもなんか原生生物はなんか眠ってなくてすごく活発で移動しててみたいなっていう、うん、ちょっとスニーキングもしつつでもその3色のピクミンでなんかこう夜のマップをあれこれするみたいなっていうような、うん、まあ、モードとかの方が個人的には楽しめたかなと思いつつ、まあまあまあなんかちょっと難しいですね。なんか3色だけで遊ばせるとかだと、まあピクミン4そういうモードもあったりするので、うんうん、まあなんかあれはあの形でまあまあ、あまあ、落としどころとしては合ってたのかもしれないなとは思いますね。はいはい、うん。
なんとなく自分が思ったのはその話を聞いてて、はい、まあ最初に、はい、タワーディフェンスありきで進んでいる形なのかなという、
はい、
夜に探索させたいっていうスタートじゃなくて、まあタワーディフェンスっていう新しい形の遊びを、
はいはいはい、
うん、楽しんでもらいたいっていうスタートだったのかなっていう気がしていて、うん、っていうのは光ピクミンっていうものがタワーディフェンス向きだと思ったんですよね、
はいはい
は
いはい、
僕は。タワーディフェンスに対して、
うん、
赤青黄とか何種類かのピクミンを使い分けながらやりくりするって結構、
う
ん
う
ん、
そうですね、
脳みそがパニ
ックになりそうな、はいはい、大変ですね、はいはいはい、
うん、気がしたので、うんうん、まあ、だからこそ光ピクミンはあのオールマイティーな感じで使えるし、
はいはい、
まあ、1種類だけっていう風な仕様になっているのかなっていう風に感じましたね。で、自分が思ったのは、
うん、
あの頑張って光ピクミン集めるとそれを何でしょう、光ピクミンの目みたいな感じでその昼探索で使えるようにこう
回復
っていうのがあって、あれがすごいいいなと思っていて、あれがあるので頑張ってその光ピクミン集めようというふうに思うんですけど、そうするとあの自分 の, その光塚が壊されて、
はいはいはい、
失敗になってしまうというそのリスクリターンというか欲をかきすぎると
ダ
メになっちゃうよっていう仕様が非常に良いなっていうところと、あと光ピクミンの目が光の目がその初心者救済になっているというのがすごいいいなと、昼探索でしんどい時にまあそれ使ったらなんとかなみたいなところがあって、夜探索でじゃあ目を集めて昼探索に行こうかみたいな感じのサイクルが回っていくで、あのよくな
っ
てい
う
ふうにすごい思いましたね。
そうですね、はい、はい、なんかそこのやっぱ昼と夜のなんか相互関係みたいなところとか、まあその昼でやっぱ探索したマップのそのなんかこう地理土地感みたいなのが夜でも活かせるみたいな感じだったりとか、でその昼に開通したその橋とかもなんか夜の方で活かせるみたいな感じの、そこなんか相互関係みたいな遊ばせ方とかは本当にすごくあのよくマッチしてるなとは思いました、ね、
はい、あとね話したかったのが、あ、
はいはい、
そうだ、今回ピクミン4ってその、はい、ストーリーモード上で、
はい、
その段取りバトルをする機会っていうの
があると、はいはいはい、
ルール説明とかも徐々にしていくっていう感じのがあって、今までピクミン3もピクミン2も対戦あったんですけど、はい、うんうん、多分ほとんどの人が対戦やってない
はいはいはい、
さっき言ったような感じ、
はい、
で今回その誘導がね作られてるんで、
はい、
パスが作られてるんで、
はい、は
い、すごいいいなと思ったんですけど、
うんうん、
まあ、残念なのがオンライン対戦モードがないので、
あ、はい、うん、そうですね、うんうん、
なかなか、まあ、オンライン対戦できないし、まあ、一応、
はい、
CPU との対戦はできますけれど、
はいはいはい、
やっぱり対人戦の方が全然面白さは違うなというのは思いましたね、
うんうんうんうん、そうですね、うん
うんうんうん、いや、でさらに言うとやっぱ、
はい、
僕としてはピクミン2の対戦の
はいはいはい、はいはい、そうですね、やっぱ、はい、オンライン対戦はやっぱいろいろ難しそうですかね、
うん、
やっぱ動かすものがいかんせん多いのでっていうので、
うん、
なんかやりようとか仕様によってはもしかしたらできるかもしれないですけど、うん、なんかそれでピクミンの良さを損なってしまったら、
うん、
やっぱ元も子もないなっていうのはあるので、
うん、
あそこはまあちょっと 次回作と次のハードに期待みたいなところなのかなっていうふうには、は
い、いやだから今すごい考えてるのがもう、
はいはいはい、
ピクミンの対戦オンライン対戦はピクミンではできないんじゃないかっていう、はい、逆説的な話ですけど
なるほどなるほど
って思ってて、はい、これはもう自分で作るしかないんじゃないかっていうふうになんかピクミン的な、
はいはい、
ピクミン2の対戦的な何かを作れないかなっていうのはすごい考えてますね。
そこの遊びと要素を抽出して、うん、もうそれに特化したゲームを、はいはい、
そうなんですね。でもなんかや
っぱ、うん、インディーゲームの良さの一つってやっぱそういうところかなっていうふうに思ってて、うん、なんかその、
はい、
やっぱ俺の何々みたいな感じの、
うん、
なんかっていうところで、うん、まあなんかそういうところでなんかいや俺もこういうの待ってたんだよみたいなフォロワーがその、
うん、
あり楽しんでもらんちで、うん、なんかその本編ではなかなか叶えられない部分をなんかもう、
うん、
いや俺たちでも作ってやるぜみたいなっていうところは、うん、なんかその動機としてはすごく健全だなっていうふうに思って感じですね、はい、確かにでも、はい、そうですね、うん、なんかピクミンではできないかもしれないっていうのは確かにこうか悲しいですけど、まあでもそれも確かにありそうだな、
うんうん、はい。まあ今日そうですね、もう収録が1時間を超えてきたんですけど、
はい、
あまあ何か他に喋っておきたいことってありますか？
あ、喋っておきたい、そうですね、あでも、はい、ピクミンに関しては、うん、
はい、
存分に語らせていただいて本当にありがとうございますというところ、
はい、
まあ
はい、
それこそやっぱりその、はい、3の開発に携わっていた方とこうやってピクミンのお話ができるっていうのは本当に嬉しいことでございましてっていうところで、もう自分本当なんか一応ゲームの仕事をしてるっていうのはあるんですけど、まあもうそれ以前に本当ただのもう任天堂好きみたいな感じでなので、もう本当になんか余計なこととかいろいろ聞いてしまいそうみたいなのもあったりするんですけど、はい、でもなんかこうやってお話しさせていただいて本当に嬉しいですっていうところで、ありがとうございますっていう、
はい、
はい、
じゃあ最後にちょっと宣伝タイム、
あ、
はい、よろしければ、はい、
はい、そうですね、今自分の方が所属しております株式会社ポリスケープという、会社なんですけども、そこで第1作目のタイトルがミストローグというミストと生けるダンジョンという、ゲームがございまして、まあちょっとローグライクですね、にアクション性をプラスしてみたいな、ゲームなんですけども、こちらアーリーアクセス、発売中ではあるんですが、まあ、10月に、10月中に、正式版の方を、リリース予定しておりますので、まあ、ちょっと興味が、ある方はぜひお手に取って、まあ、スチーム版なので手に取るっていう表現が正しいかどうかさておきなんですけども、
はい、
まあ、もしよければ遊んでいただければ幸いですというところで、はい、ちょっと宣伝とさせていただきます、
はい、はい、ありがとうございます。皆さんぜひ手に取ってみてください、
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、はい、じゃあ今日はこんなところで、
はい、
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。